そういうやむごとなき人にそうやってあの神道 の, そのいろんなものに神が宿るっていう考え方自体もやっぱすごく、うん、最近彼ら自身もあまりその神とかそういうのってだんだん薄れてきてるらしいんですよね、イギリスって、
はい、
うん、宗教色がその中でやっぱりその自然の中にも神がいていろんなものにも神がいてっていうそういう神道イズムの、考え方ってやっぱりすごく僕は好きだと思う、好きだしなんかアグリーだなっていうふうなことを言ってて、なんかすごい、あ、日本美意義でそれ助かったなっていうふうには感じましたね、いろんな意味で、うん、
そういう意味ではヤングブローズの神を全てのものに抱き、それを抱きながらというなんかそういう意味で、ね、精神性が非常に、まあ、特に日本人は高いですよね。
そうですよね、うん、だからやっぱ戦後でほとんど欧米化したりとか、なんかその短期的なね、欧米の経営の方法とか、あとはそのね、ロジカルシンキングとか、そのロジックだけで偏って、で、あとしかもね、まあ、とにかく単純にお金だけ稼げばいいとか、フォロワー数伸ばせばいいとか、まあ、そういうのでね、莫大なその、なんていうんですか、収入が得られるような、その単純明快な、そういう、ある意味、カルト教団のようなシステムみたいなのが、結構はびこってしまうと、やっぱりその美意識っていうのに目がいかなくなってしまう。っていうのがすごく問題だなとすごく感じましたよね。
で、もうちょっと噛み砕いてどういうことなんですかね。美意識っていうの
は、美学だと分かりますか？美学。
美学、まあ、言葉としては分かりますけど、うん、
やっぱりあとね、僕が思うにはすごくこだわりなんじゃないかと思うんですよね。
こだわり。なるほど。
うん、ですごくやっぱりその子供たちに工作をやらせたりとか絵を描かせたりとか、あと最近言うとなんか工作から今度今僕の子供たちはあの CAD って分かります？コンピューターエイデッドデザインって言ってその三次元空間情報空間にデザインするそのコンピューターで作れるようなそのシステムがあるんですよね、図面を引けるような。でそれから自動的にその 3D プリンターに今データを送り込めば物が出来上がるとか、そういうシステムの一部があるんですけども、そちらで今度はなんかいろいろゼロ線を作ったりとか、あのハウルって分かりますか、ジブリ。
あ、はいはいはい、
あの動くハウルの3次元立体的な模型をなんかデザインしたりとかって結構この夏休みやってて、あのできたら、うん、あのインスタにアップしますけども結構すっごいコックピットの写真とかもどっかからインターネットから見つけてきて、それ丹田に3次元に起こしたりっていうのをやってて、ですっすごい細かいことがめちゃくちゃそのなんていうんですかね、徹底的にもうディテールこだわってやったりしてるんですよね。でその中でやっぱりすごいフローに入ってるから何時間でもやってるし集中して、で弟と兄貴2人でこうやってるからある意味2人でやってエクスタシーですよね、グループでフローに入ってって、こういう風な結構やっぱり体験っていう中からやっぱりその自分で試行錯誤したりとか自分 の, その自発的な動機で何かを作ってみたりとかっていうことで、よりなんていうんですかね、自分がその発達してるっていうことを結構実感してるのかなと思うんですよね。だからそこの部分からやっぱこだわりって結構生まれてくると思うんですよね。いやここはもう絶対手を抜きたくないとかっていうのってあるじゃないですか、
はい、
うん、そういうなんかちっちゃい頃からそういうふうなことに携わっていく中でやっぱりそれを人と一緒に作ったりとかで、そこでやっぱりお互いにいろんなこだわりの違いってあるわけじゃないですか。
はい、
うん。で、やっぱりそのこだわりを持ってる人っていうのが、例えばその、彼っていうのは、そのやむごとなき人のお子さんも、やっぱりすごくその工作とかそういうのが好きで、その、絶対ゲームとかやっぱりよりもそっちが好きだっていうので、やっぱり価値観があって、で、お互いにやっぱりその、なんていうんですかね、相手のその、こだわりっていうのを持ってるよね。っていう風な前提でいろんなことが進んでくるんで、結構ぶつかり合ったりあんましないらしいんですよね。すごく強烈にこだわりを持ってるんだけども、はい、相手のそのこだわりも尊重したりとか、自分のこだわりもその代わり、それもあるから一緒にこう共通項っていうんですか、要するにあれより抽象度が高いなんていうんですかね、共通のゴールとかそういうのを見つけたりとかっていうのが結構できるんじゃないかなっていうのをそういう感じてるんですね、僕は。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。 このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。